遠耳の結婚式。背景、紫陽花の梅雨間の彩りも初夏の日差しを浴びて色調を青空と競うような、そんな五月晴れにお便りを差し上げます。そちら様もつつがなくお暮らしでしょうか。その日のどかと夕暮れを迎えることがお互いありがたいほどの年となりました。今日は弟の娘の結婚式の様子をお伝えしようと思い立ち、久しく記さなかった手紙などを一筆したためてみることにいたしたのであります。開き窓からの風を受けながら、午後の日だまりに記そうと思っております。しばらくお付き合いくだされば幸いです。近頃すっかり耳が遠くなりました。お恥ずかしい限りでございます。追いゆく周知も手伝って、補聴器なしでおりますと、とんと人様の言葉が遠くなります。それでも済ましております。いくつ歳月を重ねては、なお悟れぬことのみ多く、弱いほどに成長至らぬ我が身が、浅ましくてなりません。この間なども、つい若い気構えで、戸棚より、重い荷物などを移しておりますと、後になってから腰の節々がきしむような痛みに苛まれ、がっかりしたことがございました。けれども、私のみでもないようです。妻やら親戚やら、ご近所の面々やらを見渡してみましても、皆言葉つきばかりは、まだまだ若草の思いのうちに、日ごと日ごとに老いを迎えつつあるようです。万緑を迎えべき朝のみずみずしさにちょっと心躍らされて走り出したくなって、そのままの思いで鏡の前に立ちますと、枯れ野のごとき斧が姿にびっくりさせられる、そんな哀れを催すことも恥ずかしながら時々やるのです。長きを歩んだ感謝の祈りよりも、巡る季節へのひたむきな同景が未だくすぶっているのは情けなく、かといって自分の心情ばかりはごまかしようもないので、ここで白状いたしました。先日6月5日は我が弟の娘の結婚式だったのであります。恵美ちゃんもそれなりの年齢になりました。私らの若い自分でしたら、むしろ晩婚の部類かと思われますが、あるいは今日ではそれほど珍しい年齢ではないのかもしれません。私も近頃では時事問題への関心も薄れました。政党やら首相くらいなら重々承知いたしますが、失業率やら結婚の平均年齢などにはまるで関心も好奇心も持ち合わせておらず、何分私の娘もすでに嫁ぎ終え、三人の孫にも恵まれ、ですからその日も娘と彼女の夫と家族5人、私どもと一緒に結婚式に出席したくらいですから、結婚への時事問題などもおのずと遠ざかり、まあ私の一生も結構な障害かとも思われるくらいです。話がうつし気味でご迷惑をおかけします。今さら変えようもございませんから、つれづれなるままに 筆を走らせたく、その点ご容赦願います。本当に、当日は不思議な天候でございました。なんとなくそわそわして、朝早くに目覚めますと、暗雲の彼方には稲妻の響きあり、岩走る渓流ほどの雨音が爆竹のように思えるくらい、向かいの舗装道路をすら川へと移し替えるありさまでしたから、よくこんな結婚式もあったものかと不安を感じておりますと、雨上がりの暗雲は早東方へと逃れ去り、昼間にはからりとした晴れ間が、まるで梅雨明けの初夏日和を満喫するような、そんな気候へと転じたのであります。その後も強風が雲を運んでは、式の最中には曇天を呼び戻し、また太陽が差し込めて、かと思えば花嫁花婿の入場を済ませた窓向こうから、披露宴の庭先に土砂降りのスコールが打ちつけては、また木漏れ日の穏やかを回帰させる、まことに大行な一日となりまして、これはまことに伝統を腰の座ったところのある大胆不敵なるエミちゃんにふさわしい天候だと妻などは申しておりました。何しろエミちゃんは精神薄弱の見え隠れする彼女の兄といっては、これまた弟に失礼ではありますが、エミちゃんのお兄さんなどよりもよほど外交的で快活にあふれ、自ら動き回って辺りをはばからないといったところが幼い頃より顕著でしたから、私なども幼い頃娘を連れて弟宅へと遊びに行った頃のエミちゃんの遊びっぷりなどを思い出して、妙に納得してしまった次第でありました。もちろんここだけの話であります。私の弟なども、花嫁の父親の重役を見事に、とまでは私としてもちょっと言いづらいところがありますが、懸命に演じ尽くしたことと思います。もうだいぶ前になりますが、娘の結婚式の際の自分の様子なども思い返され、しばし懐かしい感慨を友としつつ、ただ控えから見守っておりました。思えば私も、必ずしも立派な父親として、そつなく振る舞えたわけではございませんでした。残念ながら出席しておりませんが、私にはもう一人、弟がおります。私どもは三人兄弟であります。この三人兄弟、公衆の面前での振る舞いはと申しますと、切ないくらいに共通の手抜かりがございます。あるいはあなた様もご存知の特徴かとも思いますが、まあその点ばかりは誠によく似た兄弟でありまして、当日も親族紹介の折など、我が弟は私どもの紹介のところで些細なる不始末を軽やかにかわしきれず、ついには自らを失笑してしまい、それが元ですこぶるしどろもどろの応対をお見せして、相手方にはどう思われたことか、せっかく手のひらに書きつけたアンチョコも何のその、ほがらかな失態を演じきってしまったのであります。私もこの年になりますと、露見された当人らしい姿というものが、かえって悪い印象などを与えないことは知っておりますから、別段気にも留めませんでした。現に向こう側家族の表情は、咎めるべき顔など一つとしてなく、それどころか微笑んでおられるようなご様子。花婿の家族もまた、私どものごとき 穏やかな人々であることが知らしめられ、かえってありがたい気分にさせられたくらいでありました。あちらの家族にはお父様の姿はお見えにならず、そこにはまたいろいろな事情もあるのでしょうが、後からうちの妻なども、いいのよ、今はそんなのよくあることなのですから、など実に気楽なものでありまして、私どもの幼い頃の変に道徳やらメンツをばかり気にとがめぎくしゃくしていた閉鎖的な精神よりも、本当に人と人とが思いやりを通じてわだかまりなく付き合っていける良き時代が到来したことと感慨を深めるくらいでありました。本当にあの頃の道徳というものはちっとも偉いところがなく、ただただ島国根性丸出しのどこまでもうちにこもるような賠償のものでありまして、私たち三兄弟もこんな社会は良くないと子供時代には冗談を言い合ったことすらあったものでした。ですから、もしそのような悪習から逃れようと願うあまり、ひたむきに走りすぎた列車が行きすぎて、現状本当の人々のつながりというものが希薄になっているとしたら、それは悲しいことと存じます。結婚式とは申しましても、うちの孫どもはまさに遊びたい盛りでありますから、走り回りたくってうずうず、余計なところへ立ち入りたがったりして、おじいちゃんとしても少々気に病むところもありました。されど娘とて年齢ですし、夫も冗談を好むたちとしてはしっかりした性格ですから、驚くほど孫どもは静かに控えておりました。それにしても、少しお恥ずかしいことを白状いたしますが、私は今でも孫などにおじいちゃんと呼ばれるのはちょっと違和感を覚えるくらい、まだ若い頃の気持ちを胸の奥底に宿しているのであります。はい、なかなか年相応の分別やら諦めの境界は悟りきれないものでございます。